市民クラブ堀内俊幸議員からの一般質問。新庁舎建設の基本的な考え方は、答弁、将来的な行政需要を総合的に勘案し慎重に検討。質問、各庁舎の建築年数、老朽化の状況、耐震性能の現状は。回答、総務部長、笠掛庁舎は築55年で旧耐震基準に該当し、耐震改修工事により基準を満たしているが、災害対策施設の基準値には未達である。大間庁舎36年、教育庁舎34年、東支所40年は新耐震基準を満たしており、耐震性に問題はない。農林業センター51年は旧基準だが、来庁舎が限定されるため、庁舎建設の今後の方針が決まるまでの一時的利用とする方針である。質問、庁舎分散による職員の庁舎間移動時間は。回答、総務部長、令和6年度の公用車による笠掛庁舎と大間庁舎間の往復回数は年間1095回、移動した職員数は2190人である。移動に要した時間は合計547時間と試算しており、土日祝日を除いた243日で算出すると1日あたりの移動時間は約2時間15分となっている。質問、庁舎集約による利便性向上は。回答、総務部長、本市は分庁方式を採用し、各庁舎に市民サービス係を配置することで、身近な庁舎で安心してサービスを受けられる体制を整えている。リモート相談窓口や福祉部局の集約など利便性向上を段階的に進めており、今後もデジタル技術を活用しつつ分庁本庁方式を柔軟かつ総合的に検討していく。質問、庁舎集約により職員及び市民双方の移動負担軽減が図れると考えるが。回答、総務部長、分庁方式では会議などのために別の庁舎移動する必要があり、時間的拘束や身体的負担など移動に伴う様々なリスクが生じている。庁舎間の移動は職員にとって少なからず負担となっているのが実情である。こうした課題を改善する方策の一つとして、庁舎機能を一箇所に集約することは移動負担の軽減につながる有効な手段であると考える。質問、新庁舎建設の基本的な考え方は。回答、市長、庁舎に求められる機能や防災拠点としての役割、現状の庁舎、支所の配置や組織体制など行政運営の効率化を含めた全体像を踏まえ、要点を整理することが重要である。したがって単に老朽化のみを理由に直ちに建て替えを行うのではなく、人口動向や財政状況、将来的な行政需要を総合的に勘案し慎重に検討を進める方針である。合わせて来年度には管財課を設置し、庁舎の在り方について十分な議論を重ねていく必要がある。市民クラブ堀内俊幸議員からの質問でした。講和クラブ須永信夫議員からの一般質問。今後の整備と管理の在り方は。答弁、市民にとって安全で快適な施設の充実を進める。 質問、コストと稼働率を考え合わせた上で将来的な人口動態を見据えると現状の施設数を維持することは財政面、運用面の両面から困難になることが想定される。市民の利便性を確保しつつ地域単位での施設の集約化や複合化、さらに民間活用を含めた再編の必要性について市の見解は。回答、健康づくり局長。多くの施設が建設後40年以上経過し老朽化が進む中で維持管理コストは増大する。社会体育施設の持続可能な運営を図るためには施設の集約は必要不可欠であり、スポーツ振興計画などの整備方針に基づき進める。また競技の特性に合わせ利用しやすい施設にするなど市民の利便性の向上を図る。質問、令和7年度から一部の学校で水泳授業の民間委託が開始された。児童、保護者、教職員、受託業者の意見や推進状況、評価は。さらに外部委託の教育的妥当性、学習成果、安全管理、指導者の専門性、教職員の負担軽減についての見解は。回答、教育部長。はじめに児童からは水が冷たくなくてよい、泳げるようになるのが嬉しい、保護者や教職員からは天候に左右されずに確実に実施される、専門的な指導を受けられる力が身につくなどの意見があった。教育的な妥当性、指導の専門性、安全管理、施設の管理業務がなくなり教職員の負担が大幅に軽減された。財政的の軽減も見込まれるので総合的に判断する。質問、整備中の西市からグリーンパークや桐生大学グリーンアリーナなど市内スポーツ施設は市民の健康増進と市の活性化に寄与するものである。多目的活用による稼働率向上が期待される一方、維持管理費の増加も懸念されることから今後の整備と管理の在り方について市長の考えは。回答、市長。施設の安全確保を図りつつ効率的な維持管理と運営により利用しやすい環境づくりに努め、市民にとって安全で快適な施設の充実を進める。令和8年度には市民が生涯にわたり生き生きと暮らせる町づくりを目指し、スポーツ健康都市宣言を行う予定である。なお市民体育館の愛称は令和8年4月1日からヤクルトグリーンアリーナとなっています。以上、講和クラブ砂賀信夫議員からの一般質問でした。担当は和田でした。